じゃあここからはですね、具体的にアイデアをこう考えてだんだんに形にしていくんだけれども、僕一人でやるのつまんないので、友達を一人呼びました。で、一緒にその僕がまあいろいろこう説明した後に、実際にその自分の中で考えてもらって、でその対話をこれベースにこれから進めていこうと思います。彼女は、ニモと言います。学習院大学の時の教え子で、ニモが1年の時からだよね。
そうです
1
ね。
年の時から3年前だったっけ？
はい、
だ
3
よ
年
ね。
前です。
3年間教え子で、まあ、チームドットでも、チームドットにも入ってもらって、株式会社ドットにも入ったんだよね。
はい、
はい、
入社しました。
そのニモです。じゃあちょっとニモなんか自己紹介できる？
はい、はじめまして。根本さやかと言います。ニモと呼ばれています。私は学習院大学を卒業して、この春から株式会社ドットに所属して、でずっと大学1年生の時から続けてきた絵を描くことを生かしたグラフィックレコーディングの活動であったりとか、 SNS の発信であったりとか、そういうことをドットでしています。よろしくお願いします。
もうニモはですね、この今日話するイノベーションのそのプロセスは、もう学習院で何回もやってるよね、
そう
多
で
分
す
ね。
ね、授
僕の
業で。
授業でもやったし、ドットの中でもやってる
は
し、
い。
まあそういった意味ではだから結構慣れてるので、でも今日は全くゼロから新しいやつを、彼女にちょっと考えてねって言ってあるので、どんなやつが出てくるかちょっと楽しみです。じゃあお願いね。
お願いします。
じゃあ、まず僕の方で説明をして、でそれからちょこまかちょこまかにもに、それじゃあこれどう思うって聞くような形で進めたいと思います。まず第2章「0 to 1アイデアを発想する」ですね。まあにももよく知ってるんだけど、僕はジョブズがめちゃくちゃ好きなんですね。で、まあ、彼は言ってます。すごく自分のそのまあ心や直感に従う勇気を持つことが大切だよと。で、なんでだかよく分かんないんだけども、その内なる声とか心とか直感は、自分自身が本当に何になりたいのか本当は知ってるんだというふうに彼は言ってるんですね。だからそのことに対して、そのハングリーであって愚かである、まあそういったような、もう愚かであってもそれをこう求める、それを求めていくような勇気を持って人生を進むといいんじゃないかって言ってます。まあこういった考え方はとっても大切だなと思っていて、このイノベーションを発想する3つのステップの中でも入れてます。全くのゼロから、アイデアが生まれる。これ3つのステップありますけど、まず一番最初が今ジョブズが言ったようなことですね。Why ですね。なんでそれを私がやるのと。でそれから What、How と続きます。で具体的にここでは実際にそのワークを、書いていきますが、まず自分自身の探索ですね。自分の本当にしたいことは何か。でそれから個人の企業の場合はこの丸一の自分の探索だけでいいんだけれども、そうじゃなくて会社で何か新規事業をやりたいという場合は、自社の分析も必要ですね。だからこの紺のやつは標準プロセスで、でこの水色のやつは追加のオプションで、興味ある方向けのオプションだと思ってください。で次に大体自分のことが分かってきたら、今度はその課題を発見していきます。課題発見するのは、一番やりやすいのは、まあ、エジソンも言ったように欲求とか不満とか困ったことを探すこと、これは標準プロセスで、でそれ以外にですね、イノベーションの大家のクリステンセンが、破壊的なイノベーションを発見するためには、過剰な機能、今身の回りにある過剰な機能ってどういうことがあるのとか、無消費、本当は使いたいんだけど無消費な人、まあ、こういったことに着目することが大切なんだと言ったんですね。だからここも追加オプションで、興味のある方向けですけれども、これを考えていくステップも入れてます。で最後に「How」ですね。じゃあその課題が見つかったけれども、解決できないとやっぱりね、それイノベーションにならないので、どうやって解決するか、これはアインシュタインが言ったように、問いが大切で、問いを、いくつか、10個ずつですね、4つ 40個の問いをこのフレームワークでは用意してます。まずマストでやっていただきたいのが2つあって、それはまあ着眼点、新しい着眼点を発見するような問い、それから新しい価値観、これが幸せ視点なんですね。あの21世紀の新しい幸せ視点の価値観を、その解決するために使うと、なんかすごい面白いサービスが生まれる、この新しい価値観。それからあとは、技術、最新の技術とか、日本、例えば日本のその新しい潮流、これからこういうことになるだろうな、まあ、そういったことも、問いとして、オプションなんですが用意してあります。これでその問いを当てて発想を促していく、まあ、こんな3つのステップでやっていきたいと思います。じゃあこの一番最初のやつからいきますね。でまず最初、自分の真の目標を探索するですね。この図でいくとこの2つですね。でこの2つということは、個人の起業の場合はこの丸一だけでいいですね。あの個人の新規事業を考える、で法人の場合は丸二の方、法人の新規事業を考える、これ別々なので、まず個人の方のお話をしたいと思います。自分の真の目標ですね、考える。あのその実際のワークに入る前にですね、アラン・ワッツっていう哲学者がすごい素敵なこと言ってるんですね。あなたの本当に望んでることは何ですかっていうムービーがあるので、まずそれを最初にちらっとご覧ください。そこからワークを始めていきたいと思います。じゃあ本当にしたいことを考えていきましょう。あのちょっと難しい言葉で言うと、セルフコンコーダントゴールなんとも言われてます。あの本当の自分自身の欲求に基づいた目標ってことですね。あの考えるにあたってですね、4つのステップで考えるのがいいなってこう提唱されてます。まず一番最初はこの円にあるように、まあ、例えばあの仕事でもいろんなあの日常的な活動でもいいんですけれども、まず最初にすることは自分ができること、もう できることっていうのはいっぱいこう書きリストアップしてみてください。あの別にちゃんと きちんとした人はきちんとノートに書くでしょうし、もう適当でもいいですよ、ポストイットに書いてもいいし、あのお酒飲みながら、結構こういうのってですね、あのカチッとなんかもう一文字一文字間違っちゃいけないみたいな感じでやると全然発想が出なくなっちゃうので、もう本当にライトなお酒でも飲みながら、いろいろこう考えてみて発想を広げてもらえればと思いますけれども、まずは自分にできそうなことをいろいろリストアップしてください。もう何でもいいです。 これはこうなんでどうなんですかなんて、そんなことどうでもいいです。もう 何でもいいからとにかく間違いとかはないので、とにかく何でもいいからリストアップしてみてください。でそれリストアップしたら、今度はその中からしたくてやってることとできることの中には、したくてやってることとそうでもないことありますよね。もしくはやらなくちゃいけないみたいなことでやってることもあります。自分がしたいことを選んでみてください。でさらにまあしたいんだけども、本当にしたいことを3番目に選んでみてください。で一番最後は本当に本当に自分が心の奥底からしたいことっていうのを選んでみてください。こうやって選んでいくと、だんだんこういろいろしていることから本当にしたいことが何かなっていうのが見えてきます。この時に一つ大切なことがあるんですね。これはあのポジティブ心理学で、明らかになってきたことですけれども、あの人はだいたいその2つのタイプがいて、あの外的な目標を求めている人、多分現代人にはこっちの方がずっと多いと思います。あのお金とか裕福になるとか有名になるとか、まあ、もしくは綺麗とか肉体的な魅力がある、まあ、当たり前ですよね。あの誰しもが欲しいと思いますけれども、なんとなく欲しいと思ってるだけじゃなくて、もうそれ自体を目標にすること、私は有名になるために生きているんだとか、私は、あの10億円あの持つためにこうもう10億円持つまでもう手にするまで何にもいらないとか、なんかそういうふうにこう目標にしちゃうかどうかですね。でそのちなみにその外的な目標を持つ人というのは、 内的な目標、内が心の内の方に自己成長とか人間関係とか組織への貢献とか、そういった内的な目標を持つ人に比べて幸福度が低いことが分かってます。とても面白いのは、これは調査で分かったんですけれども、達成していても幸福度が低い。ただ結構裕福になってる人、すごい有名になってる人でも、そこに目標を置く限り人間は幸福度が低いということが分かっています。まあなぜかというと、外側に自分の目標があると、自分が希薄になっちゃうんですよね。で、何を所有してるかっていうことにずっとこう自分のその関心が向いてしまうので、なんかこう非常にその希薄になって、自己が希薄になる。で、それに対して、例えばその自分の成長とか、あとまあ自分とその大切な人とのこう親密な人間関係とか、もしくは自分がこう価値を生み出してこう組織なりに貢献して、周りの人の笑顔になるようなことをしたいとか、まあそういった内的な目標を持つと、とってもこう幸せになるということで、幸せ幸福度が高いということが分かってます。だからセルフコンコーダントゴールもですね、やっぱ内的なもの、外側にあるものもいいんだけれども、できるだけ自分の心、ジョブズも言ってますね、内なる声って言ってますけれども、本当にその自分の精神的なものをちょっと内側に入ってみてですね、いろいろ考えてもらうといいかなと思います。で、その時に、例えば自分の真の目標を探索する問いみたいなものも、いくつかのソースからピックアップしてみました。例えば、小さい頃何するのが好きだったとか、自分の人生の中ですごく重要って今思うことを出来事を挙げてみると何かとか、今まで一番楽しいって思ったのはいつで、それ何した時かとか、これまでの人生の中でなんかすっごいゆったり落ち着いてすごい平和な気分を味わったのはいつかとか、最高の気分を味わえるっていうのはどういう時だろうとか、一緒にいてめっちゃ楽しい人がいるかどうか、もしいるんであればその人のどんなところが好きなのかとか、なんかすごいこだわっちゃうことあるかなとか、自分がこだわることでなんか大切にしてるものは何なんだろうとか、何かを変えられるとしたら何を変えたいと思うかとか、今すっごい夢中になってることとかハマってるものは何かとか、どんな映画見ると泣いちゃうか、まあ多分こう共感する人ってタイプ、結構タイプがあるんですね。典型的な共感するタイプの登場人物に何か共通点があるか、その人が大切にしているような価値観があるかとかですね。で、それから好きなことを自由にできるとしたらどんなことをするかとか、まあもしくはこれは考えうる最高の状態っていうのも実現できたって想像してみると、そこにはどんなこと、何があって何が起きてるかとか、こんなことをですね、まあゆったりと考えて、別にこれも全部の質問にきちんとなんか答えてなんかノートに書く必要はないので、なんかこういう質問問いを自分の中でしてみて、なんかちょっと私ってこうかもしれないみたいなのが思いついたら、それを書いてみるみたいなことをしてみてください。それからもう一つですね、やっぱり強みって大切ですよね。一人一人違う、それぞれが強みを持っていますけれども、ポジティブ心理学では自分の強みを探索することができます。そういった強みの診断ツールっていうのがあるので、ぜひこの VIAIS っていうのをですね、検索してみてもらえればと思います。これは学習院の、講義とかでもよくやりましたけれども、これで日本語で出てきますので、日本語でここに出てるような24の特徴のうち、大体5つで強みがいろいろバーッと順番に質問に答えると、まあ5分か10分ぐらいで質問に答えると、自分のその24の中から24の順番が出てくるんですね。ここに出てるのは僕のあれですけれども、でその上位5つの中から自分が一番実感できているもので、あと成長意欲を感じられるような強みを1つ選ぶ。僕の場合は創造性ですね。 これが多分自分の中では一番の強みだし、すごくこうやっぱり成長意欲が感じられますね。そういったものを、例えば選んだりして、まあこういういろんな角度で普段はあんまりこういうこと考えないじゃないですか。考えないけれども、まあ、ちょうどいい機会なので自分の本当にしたいことっていうのを探ってみてください。これはタイミングによってどんどん変わってくると思います。例えば今の僕であればこんなふうに思います。心にその太陽を持っていきたいなとか、自分の真の欲求に基づいた目標ですね、それから人のなんか笑顔とか幸せの起点になりたいなっていうふうに僕は今思ってます。まあそういったような、こんなに別に綺麗に言葉に書く必要もないし、でもなんとなくこういうのかなっていうのを、考えてみるところから始めたいと思います。ただ一つだけですね、このセルフコンコーダントゴールってそんな簡単になかなかこう発見できないし、かつですね、こういろいろこうアイデアとか発想していくと途中で気がつくこともあります。でこの必ずしもセルフコンコーダントゴールがきちんとないとこの次のプロセスに行けないってこともないです。この次で考えていくものもなんかこんなのがこういったゴールが見つかってるとよりちょっと考えやすいっていうほどなので、あんまりこう神経質になって これができないともう絶対私もダメだ、この学びはもうここまででおしまいだみたいなことは絶対全然思う必要はないです。なんかこう思いついたことをメモで多分こうかなみたいな要素の羅列とかでも大丈夫なので、ぜひ気楽に考えてみてくださいね。で気楽に考えてみて、もし思いついたら単語でもいいんですよ、単語とかでもいいので、このマンダラートっていうのがワークシートにあります。マンダラートの一番真ん中のところ、結構枠がちっちゃいのでほんの一言でもいいし、枠に入んなかったら外側に書いてもらってもいいので、ここにマンダラートの一番真ん中に書いてみてください。じゃあここでちょっとニモに聞いてみましょうか。
はい
ニモってどう、これあれだよね、企業論の1で確かやったよね。
そうですね、学校でやりました、
うん、そうだよね、僕 の講義でやったことがあるんですよね。あと強みとかもやったよね、うん、
やりましたね。
ニモの強みなんだった？
私は、表現することとか絵を描くこととか、結構文章を描くことがずっと好きなので、そういう表現力を生かすことが強みかなっていうのは結構ありました。
なるほどね、それって最初からポンと思いついた、それともなんかいろいろこう試行錯誤して出てきた？
そうですね、もともと小さい頃から絵を描くことが好きだったり、あと小学校とかの授業でも、
質問とかでね、
そうですね、質問見て、なんか小学校の授業でも普通に外に出てこう遊び回るとかではなくて、結構作文を書く授業が好きだったりとか、なんか小説を書くのが好きだったりとか、ずっとそういうところに関心があったなっていうのを思い出しました。
それは他の人と違ったんだ。結構違った、
はい、
なるほど。じゃあやっぱそこに、ちなみにポジティブ心理学のテストもしたじゃん。
やりました。
あれは何だった？
あれは1位が創造性で、あと好奇心 と、あと公平さっていうのが上位でした。
じゃあやっぱそこら辺にありそうだよね。
そうですね、何にでも結構興味を持つので、音楽とかも好きで、どんどんいろんなもの探索するのが好きっていうのが好奇心につながってるなって思います。
なるほどね。で特に自分のそのクリエイティブが好きなんだよね、多分ね。
そうですね、そういうところからこう感性を刺激されて、じゃあそれを自分でどう表現しようっていうのを考えるのがすごく好きです。
なるほどね、それドットでできてる？
できてます楽しいです
本当よかった。じゃあニモはこんな感じ、それって言葉にするとどんな感じになるかな、綺麗に言葉にできる、もしくは単語でもいいよ。自分のその真の目標、セルフコンコーダントゴール、はい、今のニモのセルフコンコーダントゴールなんだろう。
いろんなところからこう自分の感性を刺激されて、でその刺激されたことを自分の手で表現したいっていうのが結構一番強いかなって思いますね。
若いのにすごいね。
いやもうずっと私は分かりやすい人間だなって思います。いや、分かりに
くい。いやでもそのこと全く考えないで、僕の頃はまあお酒飲んでたけど
ね。お酒も飲みます。
とてもこんな感じで、まあ、立派な若い、あの若くても立派なそういう考えを持ってる人もいれば、多分でもほとんどの人はそんなこと考えてる。ニモの場合は授業で何回も考えたり、ね、まあね、ドットの中でよくねそういう話もしてるから、
ね、
はっきり自分の中で結構はっきりしてるんだけど、普通の人は多分はっきりしてないと思いますね。だからなんかこういろいろ考えてみて、ほんで今のニモみたいなことを、そこまではっきりしてなくても、なんか言葉でも単語でもいいから、なんか出てくるといいかなと思います。なんとなくイメージつきましたでしょうか。じゃあ次に行きたいと思います。で、じゃあその目的、自分のそのセルフコンコーダントゴールが見つかったら、それはそれでちょっと置いておいて、今度は自分の関心事を考えています。関心事、もうちょっと具体的に自分の好きなことですね。で、そうするとその関係も考えると、なんか自分にとって大切なことが見えてくるんですね。で、こう関心事っていうのは、人間は2つの側面があって、生産者としての特技、まあ簡単に言うと社会人であれば、お金をいただいている、給料をいただいている、その元になっている特技ですね。何らかのことをして、でお金いただいてますよね。でそれはやっぱりそのことをずっとやっていれば特技なんですよね。やってる人にとってみたら、まあ大したことないんじゃないかと思うかもしれないけど、それずっとやってると、やっぱりすごくこういろいろいろいろなこう経験が、そこの中に入ってきます。そういう、それがまあ特技です。あともう一つは、お金を稼ぐだけじゃないですよね。使いますよね。使う方でもやっぱりありますよね。すんごく多くのお金とか時間を消費している分野っていうのがあると思うんです。つまり、まあ、それは特技に対比すると興味ですね。だから消費者としての顔だと興味、生産者としてだと特技、この2つがあります。これをさっきの一番真ん中にセルフコンコーダントゴール書きましたよね。その外側の枠、マンダラの真ん中の枠のところですね、8個あるので、8個にいろいろな特技とか興味とか、別に順番とかどうでもいいし、思いついたものを書いてみてください。ちなみに全部埋める必要もないし、8個超えちゃったら2枚にわたって書いてもらってもいいし、ワークシートをもう自分のその好きなように、書いて、こういろいろ使って、ワークシートを埋めることが大切なことじゃ全然なくてですね、最終的に1個だけ自分のしたいことを見つけることだけなので、もう適当にこういろんなものを書いてみてください。正解はありません。じゃあこれ特にできるだけ具体的なものがよくって、例えばこんな感じなんですね。これはまあ大体僕のケースですけれども、左側にあるのは、具体的な書き方ですね。ビジネス書を読むとか、まあ、古典的なロック音楽が好きだとか、場を和ませて創造的にすることが好きだとか、得意だとか、なんかそういうことを書きます。であんまり良くない書き方が右の方ですね。抽象的に、企画力とか聞き能力とか、なんかそういうことを書くとですね、その後の発想がちょっとしにくくなるので、できるだけ具体的に書いてみてください。じゃあちょっとこのマンダラとの一番真ん中のやつですね、この真ん中の8マスに書いたら、でそれをそれぞれ外側の左右上下のマンダラの中央に自分の関心事を書き写すという枠になります。じゃあここでちょっとにもどうだろう。
そうですね、私も結構趣味がいっぱいあるんですけれど、特に好きなのは絵を描くこととか、あと音楽を聴くこととかなんですけれど、さらにその中で細分化すると、なんか音楽だったら私もロックが好きなんですけれど、ライブに行くことが習慣だったりとか、あと、結構 Apple Music とか YouTube とかでこうどんどん新しいジャンルの音楽を開拓したりとかするのが好きだなと思ったり。
なるほどね。
そうですね、あとは結構 最近小説をよく読むんですけれど、小説を読んでそこで出てきてちょっと感性が刺激されたような言葉をこうちょちょっ
なるほど
て
ね。
手帳にメモしたりとか、感情を記録するのが好きです。
感情を記録するのが好き。今の話の中であれだね。そうすると、特技としては絵描いて、ドットとかで随分絵も描いてるから、絵
描い
は
て
どっち
ま
かって
す。
いうのも自分がやる方だよね。
そうで
そ
す
れに
ね。
対して音楽は別にやってないんだよね。
やってないで
そう
す
だよね。だ
ね。
から音楽は興味の方だね。
そうですね。
だからそのどっちでもいいんだよね。自分がやっても別、音楽は自分でやってるんじゃないけどすごい好きなこと、まあそんな感じだよね。
そうです
結構いっ
ね。
ぱい思いついちゃいそ
そうですね。結構、あとはドットの結構ツイッターを最近運用していて、SNS で発信するのは好きだなと思ったりと
なるほど
か。
ね。そうだよね。最近ラジオのやつやってるもんね。
そうですね。ラジオの絵を描かせてもらったりとかしてるの発信したり。
なるほどね。
そうです
今
ね。
ここで完全に結びつける必要はないんだけれども、セルフコンコーダントゴールとして考えたことと、それから今ニモがやってることっていうのは割と関係づいてるね。
そうですね。結構わかりやすい
分か
タイ
りや
プ
すい
な
と、
の
もう
で
思いっきり関係づいてるよね。
はい。
若い頃から幸せな生き方してますよね、にもね。
そうです。
多分ね、ここまで分かりやすく結びついてる人はいないか、なかなかいないかもしれないけれども、なんとなくその関係性を意識してみると、あ、自分ってこうかもしれないみたいなのがいろいろ見えてくるんじゃないかなと思います。じゃあこんな感じで進めてみてもらえますか。この曼荼羅全部埋める必要がないので、書けるところを書いてみてください。これもお酒でも飲みながら、すっごいその気楽な気持ちでぜひ書いてください。ご法度なのはですね、正解を1個書こうとか、なんか熟考することですね。もう全くそんな感じはいらないので、全然その間違ったこともいっぱい書いちゃって、間違ったっていうか間違えてそもそもないので、その時に思いついたことをいっぱい書き出しちゃった方が、ゆくゆくですね、なんかこう発想の、プラスになるので、書いてみてください。8個超えちゃっても全然大丈夫です。じゃあ続いて、今度は法人の場合、法人の場合はどういうふうに考えていくかですね。自社の強みを分析する。で、法人の場合はこうセルフ、一番真ん中に置くのは、まあセルフコンコーダントゴールみたいなので、法人でいくとやっぱりミッションだと思いますね。まあゴールということではビジョンかもしれないけど、やっぱり法人の場合はミッション、ミッション、ビジョン、バリューっていうのは、すごく大切なものなんですが、ミッションっていうのは社会に対してどういうことをするかっていうことですね。社会的な使命ですね。で、ビジョンっていうのは自分自身がこうなりたい姿ですね。個人の場合はビジョンでもいいんだけれども、法人の場合はこう真ん中に社会、どうして私たちはこう存在してるんだろうとか、そういった、まあ、ミッション的なものが、どういうことで貢献するんだろうみたいなことをセンターに書くといいかなと思いますね。僕が経営しているこうループスという会社では、共感と信頼を創造するっていうミッションがあります。まあ、こういったものを真ん中に書いて、で、その上でその周りに強みを書いていきます。で、自社とのミッションっていうのは普通は関連しているはずですね。で、強みを書く時に、まあいろいろな考え方ありますけれども、まあ、一番シンプルに考えるとですね、やっぱり2つの着眼があると思いますね。1つはやっぱり法人にとっても、すでにこう取引をしているお客様っていうのはとても大切ですね。一定のお客様、こういうタイプのお客様とこういうタイプのお客様がいるというんであれば、その顧客というのが1つ強みになります。あともう1つはやっぱりこう知識ですね。その知的資本ですね。まあ技術であったり、まあ、情報であったり、その製品のコアとなっているようなものですね。製品サービスのコアとなっているようなもの、他社と違う何かこう価値を生み出す源泉があると思うんですけれども、そういったものですね。この 知識とか顧客みたいなものを、自社の持つ専門知識とか技術とか自社が強みとする顧客層とかですね、もしくは、直接の顧客じゃないんだけど自社部自分の会社のブランドのことを知っていただいている市場とかですね、まあ、そういったものが強みになります。ですからそれを、ミッション真ん中に書いて強みを、書いてみてください。この外側に8個書いて、でこれもできるだけ具体的なものがいいですね。実はこれドットの例を書いてみたんですね。左側が、まあ、Z 世代の、チームドットの例でいくと、まあ、チームドットってニモがずっと学習院からやってて、今、はい、Z 世代のその今やってるのはこういうことなんですね。 Z 世代のコミュニティでそのグラレコサービスのようなことをしていたり、新規事業の企画をしたり、まあ、いろんなことやってるんですけれども、そういったあとすごいお客さんが応援団みたいなお客さんなんですよね、うん、まあ、こういうことをできるだけ具体的なことを書いた方がいいと思います。右みたいに大学生とか絵とか書くとちょっとその後の発想がしにくくなるので、できるだけ具体的なことを書いてみてください。で、展開するってことですね。にももう法人だったらだいたいさっきこんな感じ、このドット
そうですね、もうまさにやっぱり自分たち自身が Z 世代であるっていうのが一番特徴だなって思いますね。グラレコも私が絵を描いてずっと活動を続けているサービスなので、うんうん、そういうのが特徴だなと思ったり、あとやっぱりただ動画を作るだけじゃなくて、うん、自分たちが Z 世代であるっていう強みを生かした動画を作れるっていうのも特徴だなって思いますね。
まあそんなとこだよね。
そうですね、こんな感じです、
うんうんうん、そうだよね。なんかそういうのをもう気楽な気持ちでまた書いてみてください、
うん、
でこのマンダラのこの8個を書き終えた、まあ、最大8個書いてその左右上下に書き写したら、このステップ最初の Y のステップは終了です。で What のステップに移ります。では続いて解決したい課題を発見したいと思います、今度は What のプロセスですね。さっき今、見つけたところの周りにその欲求とか不満とか困ったこととか、まあ、そういったものがないか、それからクリステンセンの言った過剰機能とか無消費とかそういったものがないかで考えていきます。このクリステンセンが言ったのはですね、ちょっと彼のイノベーションのジレンマで、のお話をすると、破壊的イノベーションというのは2つのタイプがあるって言ったんですね。1つはこのローエンド型の破壊的イノベーション、低価格でシンプルな商品ですね。でそれから、もう一つは新しい市場を作り出すようなイノベーション、まあ、こういった2つがあるんだと。でこのローエンド型イノベーションっていうのは、まあ、典型的には例えば回るお寿司みたいなやつですね。その、まあ、お寿司ったらすごい高級なこと、高級ですよね。もういくらかかるか分かんないみたいなところがあるけれども、それをベルトコンベアに乗せて運んでしまった、まあ、非常にこのアイディアはクレイジーなわけですね。これがやっぱり出てきたのはですね、やっぱ高級なお寿司っていうのはちょっと過剰機能じゃないかと。お寿司自体が好きなのにそこまでなんか高級なところに行かなくてもいいんだみたいなところがありますよね。だからその過剰機能なものを探すと、こういう回るお寿司みたいなものの発想ができるってことなんですね。あともう一つですね、こう新しい新市場型のものとして典型的なものはこのウォークマンですね。このウォークマンが出る前は音楽好きの人はいっぱい、音楽好きの人っていうのは家の中でステレオを聞いてたわけですね。ステレオでこう家の中でじっくりなんか大きなスピーカーとかヘッドホンとかでこう聞いてた、まあ、それが普通のスタイルだったんだけれども、ウォークマンが出てきて突然外に持ち歩けるようになったんですよね、音楽を。で外に持ち歩いたら全然違う体験だったんですね。 家で聞いてるのと外で歩いてるのだと、もう外を歩いてるとその周りの環境と音楽が結びついて、音楽がなんかこう自分の経験のなんか意味付けをしてるみたいな、新しいこう価値を創造するようになってますよね。こういうのが新市場型のイノベーションってやつなんですね。これもその非常にクレイジーですよね。でこれを考えるには無消費の、そう、この時は家の中でじーっと聴いてる、高いやっぱりステレオを買ってじーっと聴いてる人、音楽は好きなんだけど そこまでじゃないよねという人にこううまくこう響いたんですよね。まあ彼がいろいろなこうイノベーションをいろいろ調査して3つの原則があると言いました。それは一つは過剰機能のサービスと無消費の顧客を探すこと。で、この過剰機能というのはどういうことかというと、お寿司とか、お寿司自体が好きなんだからそんなにこうめちゃくちゃ高級にしなくてもいいんだよっていう、これで十分なんだよっていうのも実は大きな価値になるということですね。それから二つ目に無消費の顧客を探す。これはもうすでにそういった分野で例えばまあソニーのウォークマン出す前にいろんなそのオーディオメーカーありましたけれども、あんまりこうやっぱりオーディオメーカーはすっごいオーディオファンに向けて製品を作ってたんですね。だからまあ彼らは彼らにとって普通の人、そんな若者とか、普通の若者っていうのはそんなにその魅力がない、関心がない分野だったんですよね。でもそういったところにこそ実は破壊的なイノベーションがあるんだと。特に無消費を生むバリアっていうのを4つ提唱してます。スキル、なんか専門的なヘルプがないと使えないとか、2つ目にお金ですね、ちょっとそれ欲しいんだけど高すぎるよねとか、3つ目にアクセスですね、なんかあそこまで行かなくちゃいけないとか、ある特定の状況じゃないと使えないとか、それから時間、まあ確かにいいんだけどすごいちょっと面倒なんだよねとか、時間がかかりすぎるんだよねと。大体無消費っていうのは欲しい、いや興味あるんだけど実際にそれを消費してない、購入してないっていうのはこのスキルとかお金とかアクセスとか時間っていうバリアがあるからなんだと。逆に言うとこの4つのそのバリアになっているものを外せばそこに新しい市場が生まれてくるんですね。そういった着眼点でイノベーションを探せるよっていうふうにクリステンセンは言いました。じゃあこれを具体的にさっき自分のその関心事とかをベースに、なんかこういろいろな課題を考えていきたいと。まず最初はシンプルにその関心事の周りにある欲求とか不満を発見してみましょう。例えば、私は こういうのが欲しいんだとか、今は違うんだけれどもこういうのが欲しいんだとか、もしくはここが不満なんだと、これがこうだったら本当にいいのにとか、これが困るんだよなみたいなことがないかどうか。会社の場合はまあ想定利用者、まあ、顧客ですねは、何々が欲しいとか何々に困っているとか、まあ、そういった現状への欲求とか不満を考えてみてください。先ほどのその、左右上下に書き写した8個の自分の関心事ありますよね。その8個それぞれの前にまた8個書きます。つまりこれもフルに埋めると 8×8 で64個のなんか解決したい課題が1枚の中でも出てきます。もうリラックスしてゲーム感覚で適当にいっぱい書き出しちゃってみてください。例えば、まあ、僕の古典的ロックすごい好きなんですけれども、その周りでいろんな欲求とか悩みを考えてみると、まあ、いろいろあるんですよね。自分の好みに完璧に一致したプレイリストとか欲しかったり、まあ、自分と同じ時代にめちゃめちゃハマった人たちと例えばつながりたいとか、よく聞いてたんだけど今のリストにないものをなんかマッチングしてなんかリコメンドして探したいとかですね、してほしいとかですね、 そういうのがこういろいろあるわけですね。それも適当にバーッと書いてみて、でバーッと一通りバーッと書いたら、なんかこれ特にワクワクするなみたいなようなものに丸をつけてください。この時点ではどうやってそれをやるのかみたいなことは考える必要ないです。あくまでこういうことが悩みなんだと、こういうことが欲求なんだと、別にできてもできなくてもいいです。それがどうやってやるのかなんて思いつかなくてもいいんです。とにかくいっぱい書いちゃうことが大切ですね。じゃあここでちょっとニモに聞いてみましょうか。何かある？何かを書くにして、いろいろ多分出ると思うけど、
はい、
なんか今思いついたことある？
そうですね、結構私がさっきも言ったように、SNS で発信して
こ
うい う
してるよね今ね、
はい、してます。ドットでもしてるんですけれど、そうだよね、なんかそういう自分が作ったものとか書いたものを発信したいんですけれど、なかなかやっぱりドットもまだ新しい会社だし、私自身もそんな有名なわけじゃないし、人目に触れる機会っていうのが少ないなと思っていて、なんか SNS とかってこう肩書きがすごい人とか知名度が高い人のものばっかりが結構こうすぐ見られてて、なんかもっと見てほしいのになっていうのがなかなか満たされないなっていうのを感じてますね。
なるほどね。
そうですね。
なんかあれだよね、やっぱりこう一定のフォロワーがいる人の情報がすごく流れて、実はもっといろんな人がいろんな多様な情報を本当は知りたいかもしれないんだけど、そうでもだから本当に自分の欲しいものにたどり着けてないのかもしれないよね。
そうですね、なんか結構マジョリティというか、こう一般的にいいとされているものが評価されがちだなっていうのをモヤモヤしてたりしますね。あと結構他のアイデアでは、私が音楽を探すのが好きっていうことで、そこから発想すると、結構そのさっきトントンが言ってたみたいに、自分もマニアックな音楽とかも好きなので、そういうの好きな人とつながりたいなっていうのとか。
どんなの好きなの？
私は私は洋楽じゃなくて日本のロックが好きで、
日本のロック、
そうなんです。
どこら辺の？
結構でも渋谷系とか90年代とか。
90年代の渋谷系
とかが好きです。例えばフリッパーズギターとか好きです
。フリッパーズギター、
あ、好きです。小酒とかの、
ああ、そこら辺
ね。はい、あともうちょっとマニアックなやつ、いろいろ好きです。
なるほど。
なんですけれど、でライブもよく行くんですけれど、なかなかそこライブ会場で一回もういきなり知らない人に話しかけたことがあるんですけれど、その人全然自分のお母さんぐらいの年代の人で、
本当
本当です。話しかけたんですけど、やっぱりちょっと相手もびっくりしちゃって、なかなか仲良くなれなかったっていうのが。
音楽の場ってもっとなんか解放されてもいいかもしれないけどね。そんな雰囲気じゃなかったんだ。
でもなくて、やっぱり一人で来ているマニアックな趣味を持ってる人が多いので、なかなか交流が生まれないっていうのがありますね。
でもきっと仲良くなるとめっちゃ仲良くなるよね。
そうなんです。なかなか出会えないので、ライブ会場とかじゃないと。
なるほどね。
もっとつながれる機会があればいいなって、
そういう人たちとね、
思いますね。
そういうような悩みがあるわけだよね。
はい、
だから今の話だと別にそれどうやって解決するかっていうのは今思いついてないけれども、そういう悩みがあるわけだよね。悩みとか欲求とかね、そういうのだったら結構いっぱい書けるよね。
そうですね、
それどうやってやろうかなまでセットで考えちゃうと書くの考えるの、ね、難しいけど、そんなんだったらもう全部埋められそう。
はい、そうですね、いっぱい出てきそうな気がします。
わかりました。じゃあそんな感じで皆さんも考えてみてください。で次に今度はオプションになりますけれども、この過剰機能も考えてみますね。過剰機能っていうのはこんな感じです。私にとって〇〇はこう過剰とか、何々でも十分だと思うってやつですよね。結構特に現代は非常にその成熟して、何でもとっても便利だし、機能的には非常に素晴らしいですよね。だからこそ過剰なものって結構多いんですよね。 本当シンプルな方がいいんだけどなみたいなことがもし自分の関心事の周りであれば、それを書き出してみてください。まあ、例えば僕は中古マンションをこう探したりしますけれども、なんかこう違うんだよなみたいな過剰機能が結構あるんですよね。本当に知りたいことがなかなか出てこないんですよね。余計な情報はもうすごい山ほどいっぱいあるんだけどみたいな、まあ、ここに書いてあるようにいろんな過剰なものがある、もっとシンプルでいいのになみたいなこと。これにもだったらなんかある？思いつくものある？
そうですね、うん、さっきのアイデアで言うと、うんうんうん、結構その SNS でだいたいインスタとかツイッターとかもいいねの機能とかフォロワー数が表示される機能って絶対あると思う
んです。 SNS の基本だもんね。
そうですね、でもやっぱりそういう数字が一回ついちゃうとどうしてもその数字に左右されちゃうなっていうか、もっとこういいねもらわなきゃとか、
そうだよね
っていうのにとらわれちゃうっていう意味では実は過剰だったのかなって思ったりしますね。
すごい Z 世代的かもしれないね。その Z 世代ってソーシャルメディアも本当にね切っても切れないけれども、ね、だからこそ悩んでる人も多いんだよね。
そうです ね振り回されちゃうみたいな振り回されちゃってね感覚があります。
承認欲求、自分の承認欲求に気づきながらも振り回されてるみたいな
のがあるよね、うん、そうですね。なんかどっちもなんか大切にしちゃうというか、
だから本当はその SNS にとってはいいねなんていうのは普通の人は必須だって考えるんだけれども、はい、それがあって初めてああいうふうにね、うん、こう広がるしみたいな考えるんだけど、ある見方で見ると、うん、今の少なくともニモにとっては過剰に見えてしまうわけだよね。
そうですね、
うん、ここが大切なことですよね。だずっと一つ の, その固定的なお客さん顧客とか一つの考え方でずっといくといつしか過剰になってしまって、うん、全く新しい破壊的なイノベーションが出てきて、うん、でこうそれがこうね逆転してしまうっていうことがあるんですよね、うん、まあ例えばあれもそうだよね。そのインスタのストーリーズなんかも1日で消えてしまうとか、うん、まあ、スナチャーとかもそうだけれども、
そうですね、
そのやっぱ消えちゃうっていうのはあれすごい発想だよね。
そうですよね、最初出てきた時はどうやって使うんだろうって思いました。
でも消えるからこそ安心してなんかこうね、
うん、そうですね、
ずっとこういろんなものが全部記録に残ってるとね、
うん、意外とそれがこう煩わしかったりして
煩わしいことがいろいろ出てくるよね。
実は今ストーリーの方が使ってたりとかも
そうだよね、そうだよね、うん、だからそういうようなことですよね。だからなんかこう常識的なものだけじゃなくって私にとっては過剰なんだっていうものをなんかこうもし見つけたらそれを書くと実はそこにイノベーションがあるかもしれないってことですよね、うん、じゃあそういった過剰機能をぜひ探してみてください。で、What の最後ですね、今度は無消費を探してみます。無消費、さっきお話しした使ってない人がいるんですよね。使っててもおかしくないんだけども興味はきっと持ってるんだけど使ってない人に着目をする。で、まあお金っていうのは一番多いかもしれないですね。それちょっと高すぎて使えないっていうのもあるかもしれないけど、さっきの4つ の, バリアがあります。だから無消費なお客さん見つけたら、あ、そのこのお客さんのバリアはこれだねと、逆に言うとここクリアするときっと使うよねみたいな、そういうような無消費を探したいんですね。さっき言ったその4つのバリアっていうのはスキル、お金、アクセス、時間ですね。こういうようなものを解決したら、その自分のそのね特技とか興味の周りになんかこうあるもっと広がるんだなと、もっといろんな人が使えるのになみたいなことを、考えてみてください。まあ、例えばグラレコだったら今はね、うん、そのコロナでオンラインが、ね、ぐっと増えたけれども、
そうです、ね、
あれコロナがなかったらオンラインなんて思いつきもしなかったよ ね, ね、オンライングラレコなんかね
なかったですね、うん、もともと模造紙をもう担いでいって、
う
ん、
そうだよね、
うん、書くっていうのをやってました。
そうだよね、
はい、
だからあれ場所が遠いのがバリアだったんだよね。
そうですね、うんうん、私も家が遠いので行くのが大変でした、
うんうんうん、そうだよね、
はい、
でも今やコロナで オンラインで今結構グラレコ提供してるじゃない。
そうですね。
そしたら場所関係なくなっちゃったよね。
もう部屋でのんびりしながら、
だよね、
書いてます。
そうだよね。だからそういうことなんですよね。あれはあのコロナショックによってみんなが新しいことに気がついたんですよね。あのあるものがこうガッとこうあのなくもうぜなくなってしまうってことになるとみんなイノベーション思いつく、まあ、そんなことがあるんですよね。あとは何かにもこの無消費で何か思いつくことってある？
そうですね、私がそのやりたい SNS 発信とかで言うと、結構やっぱり文章をもともと書くのが好きなのになかなかそういう他の人のすごい文章とかスキルの高さにこう圧倒されて自分から書こうってい こう勇気が持てないこととかあるなと思っていて、なんか私ももともと文章だけじゃなくて絵を描くのが好きなんですけど、でも高校の頃まではなかなか他に上手い人もいるし自分がその表に出すようなものなんて作れないって思ってたんですけれど、やっぱりドットに入ってなんかそういうそれでもいいんだっていうのとか、もっと自由にこうみんなに見てもらっていいんだっていうのを知れたので、なんか前に出してみようかなって思えるようになったので、実はもっと表現したい人ってなんかいるのかなっていうのをすごく感じました、
じゃあそれはスキルかな。
そうです ね、
スキルでその勝手に自分が、あのやっぱ決めちゃう、私にはちょっと無理とか思っちゃうようなところを外してあげると、実はあの実は絵がすごい下手とか文章が下手って思ってるかもしれないけど、書くのは好きだっていう人たちがいるし、書いてみると多分楽しさに気がつくとか。
そうですね、だから結構そう今まで書いてなかった人の文章を見て、なんか新しく感性刺激されたりとか、そういう発見もあるなって思います。
そうだよね、あの一歩踏み出してみると、実はそこでこういろいろなこう学びがあって、どんどん磨かれていって、いつの間にかその高いところに行
ってたり。そうですね、やっぱり好きだったら続けられるだろうなって。
そうだよね、あの子供の時はね、あんまりそのプライドみたいなのないから、あの何でも始めちゃって、で子供の時始めるとやっぱりどんどんスキルが上がっていくから、あるレベルになるんだけど、一定の年齢になってくると、いや私ちょっと、ね、ちょっと私にできないです
みたいな、恥ずかしくなっちゃうみたいな
、うまくないと恥ずかしいみたいな、
ありますね、
だからそういうのを外すともっといろんなことができるかもしれない、特にクリエイティブなところとかね、例えばそういう、じゃあそこが外れたらそういうふうになるなみたいなのがこう書けばいいんだよね。
そうですね、
どう、なんとなく課題見えてきた？
そうですね、やっぱり課題で言うと、その評価されるっていうのにこう縛られすぎちゃってるなっていうのを思っていて、
そこが一番にもの解決したいやつ。
そうですね、やっぱりその人のもともとの肩書きとか立場とか、そういう偏見があるからこそ、やっぱりその人が発信してるってことに縛られすぎて、なんかそのものの良さとか、もっと斬新なこう見方をしてくれるようなものになかなか出会えないのかなって思っていますね。
なるほどね、そこら辺を解決したいなみたいなのが出てきたんだ ね、
はい、それが解決されたら自分ももっと表現が楽しくなるし、なんか世の中ももっと寛容になって、なんかいいこう関係が生まれるんじゃないかなって考えました。なるほどね、
にもは今話してくれたようなことが、まあいろいろ考えている中で一番こう自分の中で解決したいなっていう、皆さんもぜひこういっぱい書いた中で、あこれとこれはちょっとやっぱ自分の中ではちょっと特にワクワクするなみたいな、もしくはセルフコンコーダントゴールに結びつくなみたいなものがあったらマークしてみてください。でこれからは、全部というよりもそのマークされた課題を、今のにもの話も必ずしも解決策が思いついてるわけじゃない、でそのでもあの次のステップでその解決策を考えていきますので、今の時点では特にワクワクするような課題に、解決したいって思うような課題に丸をつけてみてください。で丸をつけたら最後のステップに行きます。では次のステップ、正しい問いでアイデアをひらめくに行きましょう。 Why, What ときて How ですね。ここでは 問いをいくつも課題に対して当てていきます。一つは着眼点、新しい着眼点を作るような問い、それから新しい価値観を促すような問い、そしてその技術とか新しい技術、新しいトレンドを、でひらめくような問いです。この背景にあるのは、今どんどんその知識の時代から問いの時代に入ってきているということですね。まあ、知識は非常にもう Google でこう共有されていて、またどんどん時代が変わってきているので、専門的な知識の消費期限が短くなっていると言われています。でむしろ問いの方が大切で、まあ、問いっていうのは大切な一部に明かりを灯すような懐中電灯の役目をするというふうに、だいぶこう価値が高まってきてますよね。で、まあ、この問い、いろいろなこうアイデアを発想するための問いって世の中にあるんですね。トリーズ法とかスキャンパー法とかデザイン思考のハウマイトビーとかいろいろあります。かなり僕も大学でですね、学生たちにそのアイデアを作るために、まあ、いろんな問いを試してみて、でこのあたりがなかなか効くなというやつをいくつかピックアップをして、この資料にまとめてます。4つの切り口でまとめてます。まず一番最初、新しい着眼点を創造的な問いで見つけるというやつですね。これMRI ですね。こんな音しますよね。すごいその音が大きくて、でしかもすごい長いですね。もう何十分も経つけどみたいなことで、子供、例えば5歳ぐらいの子供って MRI になかなか入れないんですね。すごくこう泣きわめいちゃって怖がっちゃって、それで 80% のケースでは鎮静剤を打たないと子供がMRI に入れないと。でそれを悩んでいたのがですね、 GE のその機械のデザイナーのそのディエツさんという人なんですね。で彼は、まあ、GE なので、そのなんとかその MRI のそのハードウェアの機械を良くすることで子どもたちをあんまり怖くならないようにできないかっていろいろやってたんですけれども、デザイン思考を勉強してある日、常識を変えたんですね。機械じゃないよなと、なんかこう体験を変えればいいんじゃないかということで、彼が作ったのがこの MRI のこの部屋なんですね。アドベンチャー、 MRI のアドベンチャーにしちゃうと。でその機械自体は変わらないんだけれども、もうこの部屋全体をこう冒険の部屋にして、 MRI に入るっていうのは冒険なんだというふうな設計にしたところ、劇的に子どもたちの鎮静剤利用が減ったんですね。彼は機械をデザインすることをやめて、幼い患者の経験をデザインしたわけです。経験をデザインした、これがまあ新しい着眼点ってやつですよね。今までのなんか固定的な概念を取り外す。で彼デザイン思考で考えたものですけど、デザイン思考の中でこの How might we?というやり方があります。まずその答えを探す前に、その質問を考えるというやり方ですね。例えばデザイン思考の教科書に出ているものでこういう例があるんですけれども、まあ、国際空港でですね、で課題としては、3歳の子供を持つお母さんがその待たされてるんですね。すごい何時間も待たされていて、まあ、子供が今、まあ、一緒にいて、まあ、すごくこうやんちゃなわけですよね。で周りにいる人たちがすごくこう自分の子供でストレスを感じて、すごいイライラしていて、もうこれもう本当にどうにかしたいってすごい悩みがあると。こういう悩みを解決するためにどうすればいいんだと、空港における地上のこう経験をなんかリデザインできないかということで、How might we? では例えばこういう質問を当ててみます。悪い面を除くとどうなるか、つまり同乗者と子供をなんか分けることはできないかっていうことですね。質問を思いつくと、それに対しての回答が出てくる。いい面を伸ばすとどうなるっていう質問を噛み合わせる。そうするとなんかこう子供のエネルギーを 子供ってすごいエネルギーあるよね。それをエネルギーとして見ると、なんか同乗者を楽しませるためになんかそのエネルギー使えないかとか、それから前提を疑うとどうなると、そもそもなんでそんな長いのと、待ち時間がと、それなんとかできないのとか、それから真逆を追求するとどうなる。例えば真逆って、もういろんな角度の真逆がありますよね。例えば、待ち時間っていうのをもう本当に旅行における一番ワクワクするような、なんか場所にできないかとか、それからいやもう空港、子どもたちがすっごい行きたくなるような、さっきもそうでしたけど MRI みたいな泣き叫んでたものが、まあ、喜んでこう入るようになったわけですよね、冒険にしたんで。だから子どもたちがなんか行きたくなるような場所にするには何かできないかなとか、あのニーズを分割するとどうなる。これいろんなこと、いろんなものがこう一緒になってるんですね、問題が。だから子どもたちを楽しませるにはどうしたらいいかとか、母親にゆっくりしてもらうにはどうしたらいいかとか、同乗者を落ち着かせるにはどうしたらいいのかとか、この参加している人それぞれに、まあ、いろいろある問題があったりするんですけど、それを分割するとどうなるかとか。例えばこれ、あの質問が、こういう質問がないと、まあ、割とこうストレートに考えちゃってなかなかこう行き詰まっちゃったりしますけれども、こういう質問を当ててみると結構思いもよらないような着眼点で発想できるわけですね。でこれをまとめてみると、例えば、このヒントゼミでは10個、特にこういろんなトリーズ法とかスキャンパー法とかも含めてですね、こんな質問がいいんじゃないかなと。悪い面を除くとどうなるかとか、いい面を伸ばすとどうなる、そもそもの前提を疑うとどうなる、真逆を追求するとどうなる、ニーズを分解するとどうなる、まあここまでやりましたね。あと問題を起きる前に何か対応しちゃえないかとか、何か別のものを組み合わせられないかとか、セルフサービスにできないかとか、定期的なサービスにしたらいいことないかとか、ものや流れの上下左右や裏表を逆にしたらどうか、まあこんなことを考えてみると何かいい発想が出ることがあるんですよね。ちょっと皆さんの丸をつけた課題に対して、ぜひちょっとこういう問いを当てて、なんか一つでも二つでもポッと思い浮かんだことがあれば、それをぜひメモってみてください。にもどう？なんかいろいろ課題の中で、なんか思いつくもある？これで。
そうですね。やっぱり、さっきアイデア発散したときに、そのフォロワー数とかいいねとかで評価されてしまう SNS にストレスを感じているっていうのがあったので、やっぱりそういう数の評価っていうのが SNS になくなったらどうなるのかなっていうのを思うと、例えば数じゃなくて質で評価されるような SNS があっても面白いなって。そうですね、ちょっとその質をどうやって表すとかは分かんないんですけど、新しい評価を作ったりとか、あとそうですね、あの同じ趣味の人と出会いたいっていう気持ちがあったんですけど、例えば今結構マッチングアプリとかって流行ってると思うんですけれど、マッチングアプリってこういきなりご飯に行かなきゃいけなかったりとか、なんかこう同じ趣味で通じ合っても、なんかいきなり全然違う場所でなんか初めましてってこうぎこちなく会話が始まるみたいなイメージなんですけど、でも例えばなんかそういうライブ会場とか、もうその場で気持ちが高揚している時に出会えたら、もっとこう気軽に話せるんじゃないかなって思ったりとか。
なるほど。それは何か別のものを組み合わせてみたの？
そうですね、
この質問の中で言うと、
そうですね、なんかマッチングアプリの悪い面を除いて、
悪い面を除いてみたんだね。
で、そうですね、あともっとそのライブ会場ならではのワクワク感とかを伸ばしたら、もっとそう交流もできるんじゃないかって着眼したりしましたね。あと SNS の話に戻ると、結構今 SNS ってインスタは画像とか写真とかでこう感性を刺激されるような SNS なので、こうパッと見誰でもこうすごいセンスのある人はフォロワーがどんどん増えていったりとかすると思うんですけど、でもあのノートっていうブログを書くアプリがあると思うんですけど、私もあれ結構使ってて、ノートは逆にテキストだからこそなかなかこうパッと見では判断できないっていうところがあって、じゃあその感性刺激されるところとのなんか文章で深くつながれるみたいなのを組み合わせられないかなっていうのは、
いいとこ取りみたいな感じよね。
そうですね、ありました。そういう感じですかね。
それ実際になんか今の もので、
はい、
そうか、問いでこう、じゃあ具体的なサービスみたいなイメージできるものってある、
うん、そうですね、例えばその SNS で言うと、うんうんうんうん、もう画像とか音声とかテキストとかツールに縛られずに、こう自由にその人のポートフォリオみたいなのを作っていけるような、スキルとかがいらないような、なんか発信の仕方ができたらワクワクするなって思ったりとか、あとそうですね、例えばそのライブ会場で出会うとかだったら、もうそのアーティストとかライブを運営してる人たちがそういうマッチングのサービスみたいなのをやったら、すごく安心してみんなで出会えるんじゃないかなって思ったりもします。
もう交流恥ずかしくなく交流できる何かがあるっていう感じ
だね。そうですね、やっぱり自分から話しかけるとどうしても緊張しちゃうので、もともとそういう前提があったらいいのになって思います。
なんかこうメモをするとかね、メモをしてなんか、そうだ ね、
そうですね、
ランダムにこう行くなんていうのもいいかもしれない、
ね、確かにそうですね、
なんかそういうふうにこう常識にとらわれずにいろいろクエスチョンを当ててみると新しい発想が出てくると思います。続いて新しい価値観からこう新しい気づきをっていうのもやってみたいと思います。これは本当にそのこの幸せ視点のイノベーションのベースなんてハッピーイノベーションの、先ほども言いましたけれども、今までの価値観からちょっと離れるとすごくこう楽しいことが出てくる。今までの価値観っていうのはお金とかサイズが大きいとか独占とかグロースとか、もしくはその何か全ての人は利益とか効率とか規模とか完璧さを求めてるんだっていうようなことじゃない、なんかもっとこう優しい気持ちとか幸せな体験とか、そっちの方を求めてるんだ、そっちの方のその新しい価値観を提供してあげることによって新しいサービスができるんじゃないかっていう考え方ですね。とってもまあ有名なのがこの注文を間違える料理店ですね。注文を間違えがちなこう認知症の人が、注文間違える料理店っていう看板を掲げることで、認知症の人が接客をしていろいろミスを起こしてしまうんですけれども、そのミスをみんなでこう寛容に受け止めながら、逆にこう笑いにして両方ともがこうそう楽しい場にするっていうことで、まあ、61% が注文間違いをしたんだけど 99% が再訪したいということで、まあ、世界的にも話題になったものですね。動画がありますので、この動画をぜひ見ていただきたいと思います。例えばこの注文を間違える料理店では、今まで料理って言ったら、料理店レストランって言ったら完璧なサービスっていうのがすごく大切だとされてましたけれども、そうじゃない寛容さっていうのが違う価値として、お客様でも実はそっちの方がなんか完璧な料理もいいけど、そのお店の人となんかすごいこう人間的な触れ合いをしたり、いろいろこう交流したりすることの方が割とこう大切だとかいうことって多いですよね。さらにその寛容な場を作ってあげるみたいなことが、すごい新しい着眼点としてあったと。でこのアンケート結果にあるように、この注文間違える料理店のその普通完璧さを目指してですね、 99% の人が再訪したいっていうことには絶対ほとんどならないんですよね。こうこのでもこのサービスは 99% の人が再訪したいと言っているということですね。これこそが新しいこう時代の新しいサービスのあり方じゃないかなと思います。もう一つ例を見ておきたいと思います。これは Teach for America、教員免除のない普通、まあ、一流大学の卒業生なんですけれども、その人がアメリカ国内の教育困難地域に、ね、2年間常勤講師として赴任させるっていう NPO 法人なんですね。これが、まあ、非常にその普通はね、一流大学を出るとすごくこういいところいい会社に入るっていうのがまあ普通の常識ですけれども、 なんと2010年の就職人気ランキングで Google とか Apple を超えたということで、すごい話題になったんですね。あのこのもうこれもムービーを見ていただければ一発なんですけれども、高級高い給料とかそういったそのものから、なんか自己成長の経験、もしくはそのある社会コミュニティ学校、まあ、そういったところにあの貢献からこう幸せを感じるみたいなことですね、新しい価値観の提供ですね、これもムービーを、これすごい素晴らしいあの CM なんで、ぜひ見てみてください。Teach for America みたいにですね、あのムービー見ていただければ分かると思いますが、やっぱり人はハッピーになりたいというのが、まあ、幸せがやっぱり人にとっての最高善なんですよね。で、幸せになりたくていろいろサービスを利用したりします。だからその今までの常識、利益とか規模とか効率とかの追求を超えてですね、ビジネスの常識を超えて、もっとその本質的にユーザーがワクワクするサービスっていうのを目指すことが大切だし、そこにイノベーションがきっとある、そういうふうに思います。例えば今みたいなものを思いつくために、こんなようなクエスチョンを用意してみました。あの報酬の代わりに自己成長を実感してもらうのはどうかとか、報酬の代わりに信頼し合って助け合える友達ができるのはどうかとか、あのどうしたら社員もお客さんも優しく穏やかな気持ちになるだろうとか、完璧主義を手放してもっと寛容な 場を作ることで何か新しいサービスができないかとか、感謝したり親切にすることでお互いが幸せになるみたいなことができないかとか、その課題をこういうような質問を当てることで、その課題の新しいなんか解決策が生まれる可能性があるってことですね。無理なことをやめてもうナチュラルにしないと、それとか競い合うことじゃなくって、なんか一緒に作るようなシステムにしたらもっとグッと良くなるんじゃないとか、仕事を細切れにしないで一貫させることで楽しさとか熱中を生むんじゃないとか、しなくちゃっていうのをやめて、したいだけで仕事を設計することできないとか、みんなで安心してワクワクするコミュニティ作らないとか、まあこういうクエスチョンですね。実はこのヒントっていうのはもうまさにこういうクエスチョン、そのまんま今までのあの学校の常識とも正反対に近いような新しい価値観を持って運営してるんですね。だからなんか多分全然違う感じがあると思うんですね。なんでこんなにこういろいろヒントであの勉強してる人たちはこんな仲がいいのかとか、みんななんかこう助け合うのか穏やかなのか、いろいろこう質問されることがあるんですけれども、それはやっぱり新しい価値観、昔の価値観をもう捨ててですね、新しい価値観をもとに設計しているからだと思います。ぜひこんなクエスチョンでなんかこう発想してもらえば嬉しいなと思います。じゃあちょっとニモに聞いてみましょうか。なんかあるかな。そもそもドットがね、もう完全にこういう価値観で
作られてるからね。そうですね、このしなくちゃをやめてしたいで仕事してるし、そうですね、報酬とかよりもやっぱり学びとか成長ベースで仕事してるなってすごく感じますね。
さっきのアイディアでいくと、なんかこういう価値観を提供する組み合わせることで、なんか新しいサービスってできるかな。
そうですね、例えば、自分で SNS で発信するっていうことになると、やっぱりその競争、こう競い合う方の競争じゃない SNS って言ったら、その共に作るの方の競争で新しい SNS ができないかなっていうのを考えて、
例えばね、
そうですね、例えば結構、もしかしたらその発信者があることで、その人が発信してるっていうのに縛られて、こう知名度とかそういうのに左右されちゃうのかなって思うので、逆に発信者の顔を見せなくしたら本当に作品だけで評価できるのかなって思ったりとか。
それ面白いね。
そうですね、
新しい、本当に新しい着眼点、新しい価値観着眼点だね。
そうですね、
もしくはチームでもいいよね。
あ、そうです
ね、個人じゃなくてね、
はい、なんかチームで作るっていうのもやっぱりいいなと思って、例えばなんか私がすごいやりたいなと思ったのが、あのリレー小説っていうのがあるじゃないですか。 こう誰かが書いて、その続きからまた他の人がたまたま見つけて書くみたいな、なんかああいうのがいろんな人とできたらどんなものができるのかなっていうのにすごくワクワクしたので、なんかそういう作品の作り方ができる仕組みが欲しいなって思ってしました、
ね、うん、いろんなことが、まあ、個人じゃなくてこういろいろこうつながりでこういろいろなことをするとかね、
そうですね、うん、
いろいろできそうだよね、
はい、
はい、そんな感じで皆さんも考えてみてください、ではあとの2つはですねシンプルなんですけれども、新しい技術、これは例えば IoT とか 5G とか AI とかで、まあ、いろいろこう新しい技術出ますね。ここに書いてあるのは 今の、このいろんな技術が出てきた時にどういうことができるかっていうのを、まあ、書いたものです。まあ、こういう10個ぐらいの質問を自分のアイデアに当ててみると、もしかしたら、それがこうできるかもしれないなって思うかもしれないです。ただまあ技術の場合ちょっと気をつけなくちゃいけないのは、本当にそれができるかどうかっていうのは特に AI の場合は 100% できるってことがなくて、だいたい何十パーセントぐらいは予想つくなみたいなことが多いので、まあ一つの参考にしていただければと思いますね。それからあともう一つ、日本の未来、まあ、大体確実視される未来から新しい気づきを得る、まあ、今だとそのコロナショックで在宅勤務が増える、まあ、これはおそらく確実だろうと。でもしくは、サービスのオンライン化が進むとか、いろいろありますね。まあ、オリンピックでそのプラスになること、まあ、終わるとプラスになること、まあ、オリンピック自体ちょっと不確実今の時点だそうですけれども、子どもが減って高齢化が進むみたいなこと、それから外国人の労働者とかキャッシュレス社会とか、まあ、いろいろ日本の問題となっているようなこともなんか追い風にできるんじゃないかみたいな、こういうことが追い風にできるんじゃないかみたいな発想で考えてみていただければと思います。全部を何か質問しなくちゃいけないとか、全部の課題に当てなくちゃいけないなんてことは全くないので、なんかこう自分がそのアイデアを生むための参考としてこの40個のクエスチョンをいろいろ当ててもらえればと思いますね、うん、ちなみにもこの技術とか日本のトレンドだと何かあった？
そうですね、うん、例えば、うん、ライブ会場で誰かと出会いたいなとかいうのだと、なんかやっぱりマッチングアプリとかって、うん、なかなかこう不安があると思うんですよね、うんうん、誰が来るかわからないとか、なんかそういうのを、まあ、安心させるために、うん、例えば個人認証とか、うん、なんかそういうその人だっていうのをこう安心して識別できるような技術ってもしかしたら使えるんじゃないかなって思ったりですとか、うんうん、あとそうですね、自分がこう表現したこととかをこう AI とかがちょっとできるかわかんないですけれど、こう感性とか、うん、そう使ってる言葉とかを通して、うん、あ今このなんか自分にこういう人の作品を見たらもっと気づきが深められるよとか、うんうん、もしくはもっと自分と価値観が似てるような人とかをこうリコメンドしてくれたりとかするようなサービスがあったらもっと深まるのかなって思いました、うんうんうん、
そういうね、そのまあ当たっても当たらなくても、うん、そんなに危害のないようなことっていうのは AI はすごい向いてるんです
、ね、そうですね、
でどんどんどんどん回数をこなすと精度も上がってくるみたいなものは AI 向いてるでしょうね、うん、
はい、
うんうん、まあ、そういう感じでこういろいろな角度から、アイデア、その課題に質問を当ててみて、うん、はい、アイデアをぜひひらめいてみてほしいんですね、
うん、
で、最後になりますけれども、まあいろいろいろな課題、いろいろなクエスチョンあって、まあいくつかいいかもしれないなっていうのが出てきたと思うんですね。じゃあそれ出てきたら、でもこのヒントでは一つに絞りたいんですね。一つに絞ってその一つを1を100にするっていうプロセスをこれからやっていくので、じゃあどうやって絞ればいいのかっていうのを最後にお話したいと思います。例えばですね、こうこれは縦軸が心から欲しいものか自分から遠いものか、それから横軸が遅すぎるか早すぎるかっていう軸にしてますけど、これちょっと説明しますね。まず一番大切なことは、 最初の why で言いましたけど、どうしてそれを私がやるのと。世の中にいろんな人がいて、いろんな立場でこういろんな強みとかいろんなポジションにいる人がいっぱいいて、その中でどうして私がそれやるんだろうと、私の本当に本当にしたいこととそれはつながるんだろうかみたいなことで、この縦軸ですね、やっぱ心の底から欲しいとか、私がやる必然性がすごいあるなと、私の強みにすごいマッチしてるなとか、そういうものであればあるほどやっぱりずっとワクワクするし、その力が持続するのでとってもいいかなと思います。で、今度は横軸の方、どうして今なのってことですね。 Why now ですね。遅すぎる、例えば遅すぎるっていうのはもう競合がすごく強すぎちゃって、例えばさっきの SNS で言うと、もうインスタとか Facebook と全く同じことをするっていうのは、非常に難しいですね。そういうその競合が遅すぎるか、もしくは早すぎる、典型的なのは AI を使った何かとかテクノロジーを使った何かでできるかもしれないけれども、実際やってみないとわからないとか、やるためには相当なお金がかかりそうとか、自分が持っている何かこう限界、あんまりお金はそもそも使わない方がいいですからね。できるだけこう投資が少ない方がいい。だからそういった意味でこう早すぎない、遅すぎない、ちょうど今、ジャストナウなものかどうかということで、まず2つ目の、絞るポイントですね。3つ目はですね、やっぱりそれをすることで、やっぱどのくらいこうみんながハッピーになるかですよね。自分がどのぐらいハッピーになるか、それからそれを解決した場合にお客さんのそのすっごい喜んでる笑顔がこう思い浮かぶかどうか、そういったことはとても大切だと思いますね。だからこの例で、例えばこれ実は僕のその自分自身でやってみて、この一番ホットエリアに入っているもの、心から欲しくてジャストナウなものは、これヒントをなんですね。幸せなチームのヒントの経営学の方ですね。幸せなチームの作り方を学べるオンライン教室っていうのは、僕の中ではこうしたいなと、学習院でもいろいろやってたけれども、それを今度社会人向けに、実際いろいろ悩んでるチーム、人の悩みで随分悩んでる人たちが多い、でもそのもっと幸せなチームを学べるような、それもオンラインで学べるようなのが作れないかなっていうふうに、僕は一つ思ったと。ここから先はこのテキストでは、このヒントのその原型となるようなこのアイデアをベースにだんだんに育てていきたいと思います。で、こういうふうに一つに絞ったら、次のステップに行く前に、このソリューションキャンパスっていうのにアイデアをまとめてみてください。まとめ方としては、まずアイデアだいたい一言で言うとということで、アイデア、幸せなチームの作り方を学ぶオンライン教室と書いてます。で、お客さんもまだこの時点ではすんごくバクッとでいいです。例えば国内企業で働く管理職とか現場リーダーの人かなぐらいな感じで、その人が顧客セグメントのその人が持っている課題っていうのは何かっていうと、リーダーとしての悩みが特に多そうだなと。で、なんかコロナでいろいろみんな在宅になってしまって、本当にそのなかなかその統制みたいなことも全然できなくなっているし、コントロールできない中で、どうやってリーダーとしてこうみんなをこうバックアップして一つの方向に導いていくのかっていうのがすごい課題になってますよね。これに対して、これを解決してあげたいと。で、解決のアイデア、これは僕自身がずっとこういうことをやってきたので、その経営経験とそれから最新のメソッドを組み合わせて、オンラインで提供したい、こういうのが解決のアイデア。こういうふうにですね、何かものすごくシンプルでいいので、一言でその考えたアイデアを一つにまとめてみてください。じゃあこの先行くんだけど、ニモはどうしようか。これはなんかいろいろ出たけれども、
はい、
どのアイデアにする？
そうですね、ちょっと悩んでたんですけれど、そのライブ会場で出会えるっていうのは、確かにめちゃめちゃ欲しいアイデアなんですけれど、ちょっともしかしたらさっきの基準で言うと遅すぎるのかなと思っていて、
なんかそれに近いこともあるんだ。
そうですね、うんうん、私結構中学生とかの時から、うん、SNS で知り合った人とこうライブ会場で会うみたいなことはやっていて、うん、
あ、そうなん
です
よ。 なるほどね、
なので、うんうん、まあ、Twitter とか、うんうん、今ある SNS がその役割果たしてるのかなって、うんう
んうん、ある程度果たしてる
んだね。そうですね、うんうん、って思うと、うん、まあ、今作らなくてもいいのかなと思ったり、うんうんうん、そうですね。あとでちょっと残ったのが、うん、そのみんなで作るリレー小説みたいな競争する作品作りの仕組みか、もしくは発信者が見えないとか、うん、こうフォロワー数とかいいね数とか評価っていうのありきじゃないこう SNS っていうのだったんですけれど、なんかどっちの方がいいかなって思った時に欲しいのは後者の方で、やっぱりなんか競争するみんなで作るっていうのも欲しいんですけれど、うんうんうん、でもやっぱり自分の作品は自分でいたいなみたいな気持ちも強くて、自分の手で作るっていうのは大切にしたいなともちょっと思っていて、うんうんうん、そういう意味ではやっぱり自分の肩書きとかその人の知名度とかに左右されず、みんながこう正当に評価されて、うん、こうなんか質で選ばれるような感じの発信できる場所が欲しいなって思いますね。
必ずしも SNS って感じでもないかもしれないね。
そうですね、今ちょっと SNS なんか囚われちゃってはいるんですけど、なんか他のやり方もあるかもしれないですね、うんうんうん、
なんか自分が作ったものを、うん、それももしかしたら匿名みたいな感じで、
そうですね、うんうん、顔が見えないっていうのは、
うんうんうんうん、
なんか逆にそういう他の人、うん、どう見られているかとかを気にするんじゃなくて、自分の中でどういう気づきを得られるかとか、うんうんうんうん、どういう成長を得られるかみたいな、
うんうんうん、
こう中にこもったような表現の仕方をこう極めていけるような発信というか表現の場所が欲しいなって思いますね。
じゃあ単に発表するだけじゃなくって、うん、あの普通はあれだよね、 その、まあ、そういう場はもうすでにあるかもしれないけれども、
はい、
なんかこうあれだよね、みんな人気に、人気になりたいとか、
はい、
そんな感じの場合いろいろあるけれども、
うん、
ちょっとそうじゃないようなものだね。
そうですね、うん、例えば結構私が最近本を読んで、うん、読んで気づいたことを手帳に書いたりとかしてるんですけど、ああいうのって別に誰かに見せるわけじゃなくって、うんうんうんうん、でも後からまた自分の書いたのを振り返った時に、うんうんうん、なんか昔と今で考えてること違うなっていうのを感じたりとか、なんかそういうのをもっとこう実感できるとか。
なるほどね。そうするとまず自分のためになって、
うん、
それがもしかしたら他の人のためになるかもしれない。
そうですね。
しかもなんかその自分のやつと他の人のやつがなんか組み合わさるとさらにいいことになるとか、
うん、
そんなようなものすごくなんとなくバクッとしてるけれども、はい、 そうですね、そんなようなサービスかな。
そうですね、うんうんうん、その誰かとつながるとかは、うんうんうん、その後からこうついてくるみたいな、
なるほど、
ね、そういうのが欲しいですね。
うん、うん、わかりました。それ言葉にするとどうなるだろう。あのちなみに今の時点ではどんどんね、はい、これにもも知ってるけれども、どんどんまだまだ進化して変わっていくので、はい、今の時点のまとめとしてはどうなるだろう。
そうですね、自分のこう、うん、感性を刺激したり気づきを深めていくことが、うん、こう自然と誰かとのつながりにこう、うん、結びつくような、
うんうん
うん、なんていうんですかね、場所、うん、SNS なのかもしれないですけれど、
それはオンライン、もしかしたらリアルでもあり。
そうですね、リアルでもありだなって思います。
うんうんうん、じゃあそういう場だね。
そうですね、
うんうん、じゃあそれを今もなんかいろいろ書いてるけれども、はい、そう、じゃあそれをちょっとテキストに書いておいてみようか、はい、ほんで次のステップに行ってみようか。
はい、
はい、じゃあ皆さんもそんな感じでですね、なんかそんなカチッとしなくてもいいので、今みたいななんとなくでも構わないので、今のアイデアをまとめてみて、で書いてみてください。そしたらそれがまあ一つこれから先磨いていくアイデアになります。じゃあぜひ考えてみてください。